Thank you. なる神様、今主の御前でひれ伏す思いを持って神を褒めたたえるこの時を、どうぞ主の栄光と臨在で、そして恵みで満たしてくださいますように。今も生きておられるただ一人の神が高らかに褒めたたえられて、主の偉大なる御力が賛美されて、主の慈しみの深さが褒めたたえられますように。神様、どうかこの礼拝を主の喜ばれる礼拝としてくださいますよ。ますます私たちの賛美が強く高らかに主に向かって捧げられてまいりますように。そして賛美の中で聖霊様が豊かに働いてください。期待してさらに主をあがめ、イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。
2コリントの1章1節から11節のうち1節2節をとりあえずお読みします。 神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、アーメン。この第二コリントはですね、第二と名前がついております通り四つ目の手紙なんです。っていうわけなんですけども、実は本当にそうなんですよ。この第二とは名乗っておりますけど、四つ目の手紙であります。看板に偽りありだと言われるかもしれませんけれども、しかもですね、前回までメッセージを語ってきました第一コリントの方はですね、本当は二通目の手紙なんです。これは一体何のカミングアウトかというようなことでありますけれども、じゃあこの第一コリントが二通目の手紙だというんだったら、その前の最初の一通目の手紙はどんなだったんだと、今ないのかといったらないんです。現存していないんです。けどなんでそんなことがわかるかって言ったら、私が読みますけど、第一コリントの5章の9節にちゃんと書いてあるんですよ。第一コリントの5章9節を私がお読みします。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。これがその証拠なんです。第一コリントの中に書いてあるということは、その前に手紙があった。どんな手紙か、不貧困なものから離れなさいという手紙が最初の一通目で、その後コリント教会からの質問に答えるという形で書かれたのが今残っている第一コリントと呼ばれる手紙、それが二通目なんですね。ですから不貧困なものから離れなさいという手紙と、今でいう第一コリントと2通が先に手紙が送られていたわけでありますが、それでもコリント教会の問題は改善しなかったんですね。でパウロが訪れて指導したりもしたんですけど、うまくいかなかったんですよ。でパウロはですね、苦しみ嘆いて涙ながらに手紙を書いたっていうんですね。それがいわゆる言われるところの涙の手紙という、それが3通目。それも現在では残っておりません。残ってないのになんでわかるかって言ったら、それが第二コリントの2章の4節に書いてあるからわかるんですよ。私がお読みします。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きましたってね。この第二コリントが4通目、その前に3通目であるところの涙の手紙というものが送られていたってわけなんです。ややこしいですね。それでその涙の手紙、嘆きながら涙ながらに書いた手紙を読んで、コリント教会はようやく悔い改めたって言うんですよ。ね、コリント教会悔い改めたです、悔い改めましたよっていう話をパウロは聞いて、よかったって喜んで書き送った手紙、それが今日の第二コリントという手紙なんです。ですからこの第二コリントは第一コリントとは趣がガラッと変わるわけですね。第一コリントは教会の問題を解決するための厳しい内容だったわけですけども、第二コリントは教会が悔い改めたことを聞いて喜びの手紙なんです。喜びと感謝が基本的に第二コリントにはあるわけなんですよ。ところが第二コリントの10章以降がですね、なぜだかちょっと喧嘩腰な論調なんですね。あれあれ、喜びと感謝ですよねって話なんですけど、10章以降がなんか厳しいと。だからそこはもしかしたら失われた涙の手紙の一部じゃないかって考える学者もいるんですけどね。まあ どっちでもいいですって言ったらよくないかもしれませんけど、いずれにしてもパウロがコリントに送った手紙であるということは変わりません。さて挨拶は抜きにして、何が挨拶かというと、最初に読んだ1節2節ですよ。これコリント教会への挨拶の言葉ですね。そのことは解説する必要はないと思います。でその後3節以降の内容はどうかと言いますと、この箇所はですね、苦しみと慰めについて語られている箇所です。例えば8節を見てください。8節、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなりと書いてあります。パウロはですね、自分が受けた苦しみを知っておいてほしいって言うんですよ。どれだけ苦しんだかって、非常に激しい圧迫を受けた。これが喜びと感謝ですか。いいですか皆さん。コリント第2の手紙は教会が悔い改めたと聞いて喜んで感謝を持って送った手紙だと言いましたでしょ。でも8節見るとパウロは、私がどれほど苦しかったかあなた方が知らないでいてはいけないんだって、そういうふうにどんだけ大変だったかっていうことを語る場合の動機って何でしょう。喜びですか、感謝ですか。そうかなと思えませんよね。そうとはね、どんな時に苦労話をするかって言ったら、一つは恩着せがましく、見返りを求めるかのような、俺のおかげだぞ、ありがたく思えよ的なですよ、そういう感じで語る時があるかもしれません。あるいは、武勇伝として、どれだけ大変な思いをしたかみたいなことが語られたりするのではないでしょうか。でもパウロがですね、自分の苦しみを知っておいてくれっていう目的は別のところにあるんです。それはですね、6節の1行目2行目に書いてあるんですが、こう言ってますね。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためですって。これが目的だって言うんですよ。信徒の慰めと救いのため、そのためにパウロは自分がどれだけ苦しんだかを知っておいてほしいって言うんです。パウロがいかに苦しんだかを知ることによって、信者にとってはですね、慰めと救いになるって言ってるんですよ。どういうことですかそれ。なんで人が苦しんでるのを知ったら、ああよかった慰められる、あの人あんなに苦しんでる、わあ助かったってそうなりますか。人の不幸は蜜の味とか言いますけどね、そういうやつですか。いや、それはですね、パウロが言うには、それは信仰が強められるからだっていうわけなんですよ。どんな信仰が強められるんですか。人が苦しんでるのを見たら、ああ、あの人パウロ先生苦しんでる、よし信仰が強まってきたぞって、どうしたらそうなるんでしょうか。それは4節に書いてあるわけですが、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますという信仰が強められるんだっていうわけですよ。お分かりになっておられるでしょうか皆さん。今どういう論理で話しているかということ。パウロがものすごく苦しんだ、それを見た信徒が慰められる、どうしてかって言ったら、神様はどんな苦しみからも慰めてくださるんだという信仰が強められていくからだ。 パウロ苦しんでる、ああそうだパウロかわいそう、パウロ先生かわいそうにって見えるけども、でも神様はどんな時にも、あなた方を苦しみの時にも慰めてくださるんだっていう信仰が強められていくって、この理屈、例えば苦難を乗り越えたクリスチャンの方がですね、証しをなさる、そういうことがあるでしょう、どんなに大変な状況だったかをお話しされて、でも神様の恵みで、助けられて今の私があるんですみたいな話を聞くときに、ああすごい神様すごいって、苦しんでる人を慰めて助けてくださるんだ神様素晴らしいって、そうやって私たちの慰めになるわけですよね。そういうふうにですよ。それとともにもう一つは、この4節の続きに書いてある通り、まず一つにはですよ、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるんだという信仰が強められていくわけです、誰かが苦しんでいる時にね。そしてもう一つは、こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですと、私たちが自分自身が神様の慰めを受けた、だからこそ同じように苦しみの中にある人を慰めることができるようになるんだと、いわゆる経験者だからこそってことですね。苦しみと慰めを経験したからこそ、今苦しんでいる人に対して大丈夫だよ、神様がね慰めてくれるよって慰めを与えてあげることができるようになる。そうするとやはり神様も私たちを慰めることができるということは、どんな時でも私たちを慰めることができる神様っていうのは、やっぱり神様も先に苦しみを経験した経験者だからこそっていうことになるんじゃないかというわけですけども、その通りなんですよ。神様も経験者なんです。苦しみを通られたんです。どんな苦しみか一箇所だけ開きましょう。創世記6章創世記6章の5節から7節を見てください。創世記の6章の5節から7節、よろしいでしょうか。お読みします。主は、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。神様はここでですね、心を痛めたって、もう世界の始まって間もない時ですよ、これね。ノアの大洪水の、そんな、時期ですから、人類の初めの時にすでに神様は心を痛める経験をなさってるんですよ。それもすっごく心を痛めたんだと思いますよ。だって自分が作った人間ね、作って間もない、まだそんなに日にちも経ってない、年月経ってない、その自分が作って間もない人間を自らの手で滅ぼさなきゃならないって、それは忍びないってもんですよね。そうでしょう。神が愛ならば苦しまないはずがないですよ。命のないものでさえそれを作った人はね、例えば、なんだろう、陶器師とか、まあ、聖書の中にも出てくることですけども、陶器師がせっかく作ったものをですよ、これ失敗だって思うならぐしゃって潰せるでしょうけど、よくできた、 うわ愛おしいわこれって思うようなものを自分で壊さなきゃいけないってどれだけ心を痛めるか、それが神様にとっては命を吹き込んだ人間をですよ、自分で滅ぼすって心苦しかったに違いないですよ。さらに言うならばキリストの十字架ですよ。罪のない御子をね殺さなきゃいけない、どれほど苦しまれたか。我が父よなぜ私をお見捨てになったのですかって御子が十字架でね叫んでるのを聞きながらね、知らんふりしなきゃいけないって、すまん耐えてくれってどれほど心を苦しめたか。そのように父なる神が苦しまれたということが、それがさらに御子にとって苦しみであるわけです、ね、だから聖書が言っているように、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのですと、ヘブル2章18節に書いてあるわけですよ。だから慰め、苦しみと慰めを受けたものであるからこそ苦しんでいる人を慰めることができるという、その経験者ならではの法則といいましょうか、それはもはや神様、まあ、もはやじゃない、まず神様がそれをご自身体験しておられるわけです。そのような神の助けと慰めが与えられるんだという信仰が強められるために、パウロは自分が非常に苦しんだということを知っておいてくれというわけです。しかもその苦しみは、第二コリントに戻ります。パウロが知っておいてほしいというその苦しみはどれほどの苦しみであったか、それはとても耐えられないと思ったほどの苦しみだというのが第二コリント1章の8節。もうダメだ死ぬって本気で思ったっていうのが9節。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。そんな苦しみだったんです。絶体絶命、あもう死んだ死んだなこれっていう、そんな感じ。いやそれはおかしいって感じる人もいるかもしれません。なぜならパウロは第一コリントの方で書いてある通り、神は耐えられないような試練に合わせることはしないと、むしろ耐えることができるように試練とともに脱出の道も備えてくださるのですってパウロ自分で言ってるじゃないかと。どうなってるんだ。ああそういえばそうですね、確かに、なるほど、アーメンって思っちゃダメですからね。それを思っちゃダメですよ。そうじゃないということをもう何度もお話ししておりますけども、あれは何の意味でそんなことが言われてるかって言ったら、偶像礼拝を拒む偶像礼拝との戦い試練、それのことを言ってるのであって、その試練には絶対耐えれるって、どんなに圧力かかってきても偶像を拝め偶像を拝め言われても、その試練に負けるなんてことはない、脱出の道必ずある、勝利できる、そのことをパウロは第一コリントでは言っているわけであります。耐えられないような試練を与えないというのは、偶像礼拝との戦いは勝てるよっていう話です。ですから現実が示す通り、私たちの人生には耐えられない苦しみというものは起こり得るんです。あるんです。末期がんの患者さんの苦しみとかね、耐えられないんですよ。だからモルヒネ打つんですよ。あるいはキリシタンの受けた拷問とかね、耐えられないんですよ。私自分で思います。 自分があんな拷問を受けたら絶対耐えられないって、もう身の毛もよだつっていうか、なんというかその恐ろしさどう考えても耐えられないですよ私、もう踏みます絶対、踏みへ踏む踏むって、だからパウロも本当に耐えられないほどの圧迫を受けて、もう死ぬわこれって思ったって言うんですよ。ところがと10節ね、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいましたって言うんです。なんだほらやっぱりそうじゃんって、神は試練とともに脱出の道を備えてくださるって、その文字通りじゃん。いや違うんですよ、違うんですね。何がところがかですよね、何がところがなのか。パウロはですね、もう一度言いますが、本当に死を覚悟したわけですよ。救出されるっていうことを諦めたんです、その時点においてはね。それでもう諦めた、もうダメだ死ぬんだと思って、どうしたか復活に期待するようになったと言っているのが、この9節の後半に書いてある通りですよ。9節読みます。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。ってパウロはもう死ぬんだと分かった、もう諦めた、救われるなんてそんな期待はもう捨てた、だけど復活があるからここは乗り越えようって、この苦しみ復活に期待を置くためだって、復活それが希望だっていう気持ちにまでもなったんですよ。なのにです、ところが神は救い出してくださった、あれあれなんでってことなんです。よろしいでしょうか皆さん、復活に期待するようになったっていうのは神の御心にかなう正しいことなんですよ、ね、死の間際に嫌だ死にたくないって、何としてでも生き延びたいってしがみつくなら、それはおいおい今もう天国に行く時来てんのにどうしたんだって、どうしたんだそれ、天国より地上がいいのかって話ですよ。だけどパウロはいやもう天国でいいやって思った、それ神の御心にかなう正しいことなんです。だけどなのに神は救い出してくださったって、あれどうなってんのってことですよね。予想外の出来事なわけですよ、パウロが救い出されたというのは。いいですか皆さん、今日の箇所は、どっちなのっていう、そんな話、行ったり来たりの話なんですね。よろしいですか皆さん、まとめてというか短くまとめますと、パウロの苦しみを見てね、信者さんたちが、あ、パウロ先生苦しんでるけど神様はきっと慰め助けを与えてくれるんだっていう信仰が強まっていくんだって、でそのパウロの苦しみっていうのはもう我慢できない苦しみ、死ぬと思った、だからもう天国にしか期待できないなって、正しい道に向かっていこうとしてるのに神様救い出してくださった、どう受け止めればいいのかっていう話ですよね。でそのパウロが救い出されたことによって、結果パウロは何を言うかって言ったら、それが10節の続きですけれども、10節の、その2行目から続き読みます。また将来も救い出してくださいます、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。神様が瀕死の状態からパウロを救い出してくださったので、パウロはやった、もう死を覚悟したけどやっぱり神様助けてくれるんだ、そうか、じゃあこれからもきっと神様は、これからもずっと将来も必ず神様は私を救い出してくださるに違いない、ハレルヤ。 またそこに戻っちゃうんですよ。いやいや、耐えられない試練は与えない、試練とともに脱出の道を備えてくださるというのは偶像崇拝との戦いの話であって、現実には耐えられない試練はあるんだと。いやいや、パウロはそこから助け出されたんだと。だからパウロはこれからもずっと将来も助け出されるんだって。一体どっち、一体どっちなのか。この結論を皆さん聞き逃さないでくださいね。これどっちか分かんないまま、曖昧なまま、あやふやなまま結論を聞き逃して、その後信仰生活どうなるんだろう、どっちなんだろうって、どう助けられるのかな、助けられないのかな、どっちなんかなって分からないままだったらちょっとね、落ち着きませんよ。よろしいですか皆さん。パウロは将来も救い出してくださいます、だってこれからこの死の危険から救い出されたんだからって言ってるわけですよ。10節ね、また将来も救い出してくださいます、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。これ大変なことです。パウロを見習え言われるでしょう。ダニエルを見よ、シャデラク、メシャク、アベデ、ネゴ、彼らのことを思い出せ、彼らはライオンからも炎からも救われたではないか、パウロもそう言ってるではないか、将来も救い出してくださる、なおも救い出してくださるって、さあ信じましょうって励ましてるつもりのメッセージになるわけですよね。じゃあですよ、じゃあパウロはなぜ殉教したのか、必ずその問題に行き着くわけです。なぜパウロは殉教したのか、救い出されなかったではないですか。そうでしょ。この時点においてパウロは、ね、これほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました、また将来も救い出してくださいます、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですと、すっごい信仰って思えるようなことを語っているんですけど、その後救い出されることなく殉教したんですよ。ですからここがですね、問題なんです。どうしてパウロは最終的には死の危険から救い出されなかったのか。その時パウロも不信仰になっちゃってたんでしょうか。ですからここ問題、キリスト教の教えの問題、一面的にしか考えないという問題、これがキリスト教の教えの問題です。一面的にしか考えてない、もっと多面的な考え方をしなきゃいけないんです。確かにパウロは絶体絶命のピンチから救い出された、それは事実。パウロが神に置いた望みというのはあながち見当外れではないわけですよ。しかしだからといってパウロは不死身の体になったのかといえばそうではないです、ね、人は一度死ぬことが定まっていると聖書は言っているわけですから、不死身の体にはなれないんです。いいですか皆さん、ここに相反する二つの信仰があるんですよ。相反する二つの信仰ですよ。まず神は必ず救い出してくださるんだという信仰と、人は必ず死ぬんだっていう御言葉に基づく信仰、この相反すると思える二つの信仰は同時に矛盾しないで、お互いに矛盾することなく同時に存在することができるのか、これが問題。いいですか皆さん、もう一度言います。大事なことは2回言わなきゃいけないですね。 必ず神は救い出してくださるという信仰、そして人は一度死ぬことが定まっているという御言葉に基づく信仰、この二つの信仰は矛盾しないのか、同時に一人の人の中にこの二つの信仰が存在しうるのか、答えはノーです。できません。この相反する二つの信仰が同時に存在することはできないんです。じゃあ何ですか、どっちがおかしいんですか。人は必ず一度死ぬことが定まっている、そうだアーメン、こっちがおかしいですか。それとも神は必ず救い出してくださるという信仰、こっちがおかしいんでしょうか。どっちか、こっちなんです、こっちなんです。なぜならばこっち、神は必ず救い出してくださるという信仰、確かに十節でパウロはそう言ってますけれども、しかしそれはですね、望みにしか過ぎないんですよ。わかりますか。神は必ず救い出してくださる、また将来も救い出してくださる、なおも救い出してくださるという望みを神に置いているだけなんです。脚注の十節を見たらもっとよくわかりますよ。脚注、十節の脚注、あるいは私たちはこの神がこれからも私たちを救い出してくださることを望んでいますって、信じてるんじゃなくて望んでるんです。そりゃ望みますよね、皆さんね。苦しい時、神様助けてくださいって望むの当たり前ですよね。望まない人いますでしょうか。神様苦しいですから私を助けないでくださいって、そんなこと言う人いないですもんね。必ず望みますよ、助けてって、神様助けてって、いや助けないでなんて望む人いないんです。だからパウロも望むんですよ、神様はこれからも助け出してくださいますという望みを神に送って。でも望みは必ず叶えられるわけではないんです。だから神様助けてとは望んだけども、結果パウロは殉教したんです。ですからこの時パウロが耐えられないほどの苦しみを経験したのに、その死の危険から救い出されたのはどうしてか、この時はどうして救い出されたのか、ね、救出という慰めを受けたのはどうしてなのか、それは6節に書いてある通り、6節の2行目からに書いてある通り、もし私たちが慰めを受けるなら、つまり救出されたという慰めを受けるならですね、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。そのためだ。神様が誰かを助けたと、それはそれを見た他の誰かに対して慰めとなるためだと。そしてその人たちが苦しみに耐える力を持つようになるため。そして苦難というものは復活に希望を置くようになるために役立つものなんだ。だからいろんな側面があるわけですよね。パウロ、この場合においてはパウロの苦難ですけど、パウロの苦難を通して何が起きているか、死ぬほどの苦しみを受けたことによって何が起きたか、それを見た信者が、あ、神様はきっと慰めを助けを与えてくださるに違いないという信仰が強められていく、そしてこの苦しみを同じ苦しみを受けた時にそれを耐え抜く力が与えられるようになっていく。けどもパウロは必ず不死身の体になったわけじゃなくて必ず死ぬと、 じゃあ今助けられたのは何でかって、やっぱりこの、慰めを受けたならばそれは他の人々の慰めのためだって。ですからこの十節に書いてあることをですね、何ですか、これぞ信仰、これぞ信仰の極致、究極の信仰みたいなふうに考えてはいけないわけなんです。将来も救い出してくださいます、なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。アーメン、そうです、神様は必ず助け出してくださると信じましょう、ハレルヤー、じゃないんです、じゃないんですよ。なのに、本当すいません、今日はあっち行ったりこっち行ったり、右かと思えば左の振り子のように激しく横に大きく触れておりますけど、なのに、けれども、ところがですね、なのにパウロはですよ、この十節の将来も救い出してくださいますという神への望みをですね、その望みが叶うように祈ってくれって言うんですよ。本当にこの絡んだ糸のような、絡まった糸を ほぐすようなこの、何ですかね、この神経が衰弱するような、どうなってるのかっていう11節見てください。あなた方も祈りによって私たちを助けて協力してくださるでしょうってね。パウロは10節で言ってるこの望み、神様がなおも救い出してくださるんだっていう望み、その望みが叶うためにあなた方も祈りによって助けてくれって言ってるわけなんですよ。でもね、結局その祈りは聞かれなかったわけですね。パウロ殉教したわけですよ。そうすると祈りの要請って何って思うんですね。祈ってください、クリスチャンには普通のこととしてなされることですけど、祈ってくださいという要請は一体何なのか。はい、分かりました、祈りますっていう祈りは無駄なのか。パウロはそうだったわけですよね。祈ってください、祈りによって助けて協力してくださいって願ってるけども、でも神様はパウロを救い出さなかった。最後には祈り聞かれなかった。そうすると祈りは無駄なのでしょうか。祈りは何のために、祈りの要請なんてのは無駄なんでしょうか。11節の続きを読みましょう。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためです。なるためです。このためだ、このために祈ってほしいって言ってるわけですよ。祈りを要請している理由はこれだって言ってるんですよ。多くの人が感謝するようになるため、そのため祈りの要請をした。助けてほしいからじゃなくって、よろしいですか、パウロを救い出してくださるんだと、神様がね、なおも神様に救い出してもらいたいって思ってるんだと、だから一緒に祈ってくれ、祈って絶対に救い出されるように祈ってくれって言ってるんじゃなくって、祈ってくれって言ってる理由は感謝が、多くの人々が感謝するようになるためって。なんで感謝できるんですかってことですよ。パウロ先生を助けてくださいってみんなが祈ってるのに、パウロ殺された、誰が感謝するんですか、何の感謝があるんでしょうかって。いや、パウロはそれでもその祈りによって多くの人々が感謝するようになるんだって言って、それが目的で祈りの要請してるんだって言うんです。つまり祈りは聞かれても聞かれなくてもどっちも恵みだってことを言ってるわけです。 どっちも恵み。祈って救出されたら奇跡、恵みですね。逆に祈ったのに、祈って殉教した、すなわちパウロ天国に行った、これも恵みだ。救出されたら奇跡という恵み、殉教したら天国という恵み、どちらも祈りの結果、神様が与えた恵みだ。なんで殉教が恵みですか？いや、パウロは言ってますよ。私にとって生きることはキリスト、また死ぬことも益です。キリストにあって死ぬこともまた益である。ピリピの一章の21節、それを感謝するようになるために祈ってくれって言ってるんですね。聞かれても聞かれなくても、どっちでも神様の恵みだっていうことを感謝できるようになるために祈れ。だって祈らなかったら感謝できませんからね。祈らなかった、祈らなかったけど、救出された、そんなことあるんだって感じでしょ。祈ったって、祈って神様答えて救出してくれた、ありがとうございますか主よって思うね。祈った祈ったけど残念ながら殉教した、でも天国だから、ああ神様感謝しますって。祈らなきゃどっちも感謝できるようにはならないわけですよ。それが祈りの養成の目的。しかしほとんどの場合はですよ、祈りの養成をする場合はどっちでもじゃないんですよね。例えば病気の場合、先生祈ってください、お願いします、祈ってくださいっていう場合、何を祈ればいいのかな。治らないように祈ってください。そんな人いない、そんな人いないんですよ、ね、治るように祈ってくださいって、一日も早く回復できるように祈ってくださいって、絶対これしか願わないんですよ、ね、でもそれをね、悪いとは言いませんよ。それ人情ですから当然のことだと思いますよ。当たり前だと思います。しかし私たちが今日知るべきは、救出されることだけが恵みではないっていうことなんです。死ぬこと、天国に行く、それも恵みだと。どちらも祈った結果与えられる神の恵みであると。それをですね、感謝できるようになるためには信仰が必要なんです。信仰があってこそ殉教を恵みだと受け止めることができる。なぜなら天国だからですよ。もしその信仰がないまま、ね、殺される、病気で死ぬという結果を恵みと捉えることなんてできるはずがないんです。だから祈ってくださいって、これを感謝と思えるようになるために、信仰が強められるために祈らなければならない。私たちもどっちに転んでも神様の恵みだということを感謝できるものとなるために祈ろうではないでしょうか。お祈りしましょう。